午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年6月10日のプレプリドンドンマス AG をお届けします。今回はマス .AG カテゴリから計21本の論文をご紹介していきます。1本目はマルセル・ダンさんによるデリブド・ジオメトリック・メスッツ・イン・スーパージョームツリートランスミューテーションズ&ゼア・コホモロジー、長期科学における道来幾何学的手法変換とそのコホモロジーです。この論文では長期科学という特殊な設定におけるコホモロジーへのスタック的なアプローチを研究しています。具体的にはシンプソンさんが導入したベッティ・ドラムドルボーという古典的な変換スタックを扱い、これらが局所定数層や D モジュール、ヒックス速を幾何学的に実現していることを示しています。さらに超スタック上の道来圏の理論を構築し、底変換定理やリコルメマン定理を確立させることで、ペンコフさんによる D モジュールの結果やドラムコホモロジーと超ドラムコホモロジーの同型性に新しい証明を与えています。道来代数幾何学と超幾何学が幾何学的な類似性を持っているという視点からアプローチしている点が非常に鮮やかです。古典的な概念を現代的な道来圏の枠組みで鮮やかに再構築しようとする意欲的な試みだと思います。2本目はアルン・スールさんによるインド・バナック・アプローチ・トゥ・グロタンディーク・デュアリティ・イン・リジット・アナリティック・ジオメトリ、合成解析幾何学におけるグロテンド IEC 系相対性へのインド・バナッハ的アプローチです。この論文では合成解析空間上の順連接層のコホモロジーについて相対性の定理を証明しています。代数幾何学にあるグロテンド IEC 系相対性を解析的な世界で実現しようという試みですね。解析的な世界では位相がザリスキー位相よりもずっと細かいですし、層の定義も工夫が必要なので、かなりハードルが高い挑戦だと思います。そこで著者は最近流行りの凝縮数学ではなくインドバナッハ空間という枠組みを採用しました。道来アフィノイド空間や道来合成空間といった高度な道具を使いこなし、正標数のケースまでカバーしている点に徹底したこだわりを感じます。最終的に滑らかでキール部分固有内に対して純コンパクト支持を持つナオ像と引き戻しの相対との間に正純な動値があることを示しました。これにより従来のセールの相対性が相対的な設定や有限性、連接性の条件がない場合、さらには道来合成空間へと大きく拡張されました。この結果は P 芯表現の完了コホモロジーやカラビアウ多様体上のモジュライ空間におけるシンプレクティック構造の構築など非常に幅広い分野への応用が期待されています。3本目はマッシモ・ジュリエッティさん、ガボール・コルシュマロスさん、マルコ・ティンパネッタさんによるラージ・オートモフィズム・グラップス・コンパーイド・トゥ・ザ・ピーランク・オブ・アルゲブレイック・カーブス・イン・チャラクタリスティック・P 正標数における代数曲線の P ランクと比較した大きな自己同型群です。この論文では正標数における代数曲線の自己同型群の大きさと P ランクという不変量の関係を詳しく調べています。通常標数がゼロの世界ではリーマン・フルビッツの公式を使って自己同型群の大きさに上限を設けることができますが、正標数ではこのルールが通用しません。特に自己同型群が非常に大きい曲線は P ランクがゼロになりやすいという傾向があります。そこで著者たちは P ランクが正である場合にリーマン・フルビッツの公式に変わるような上限を導き出そうと試みました。解析の手法がとても力強くて驚きます。リーマン・フルビッツ公式やデューリング・シャファレビッチ公式に加えて、なんと有限単純群の分類という数学の巨大な成果まで動員して群の作用を徹底的に分析しています。結果として特定の条件下で P ランクに基づいた自己同型群の大きさの境界を導き出すことに成功しました。 フェルマー曲線のような例を挙げながら、制約なしに境界を定めることが難しい点も丁寧に議論されており、正表数特有の複雑さと格闘しながら理論的な枠組みを構築した非常に骨太な研究内容となっています。4本目はネジガルネクさんによるザ・クリスタリン・コホモロジー・オブ・カバーズ・ウィズ・ア・サイクリック・P・シロウ・サブグラップ巡回 P・シロウ部分群を持つ被覆の結晶コホモロジーです。この論文では正表数の完全体上の滑らかな遮影曲線において結晶コホモロジーがどのような群表現の構造を持っているかを探求しています。特に作用する有限群の P シロー部分群が巡回群である場合に注目しています。正表数の世界では群の位数に P が割り切れるときコホモロジーの構造を決定するのは至難の業です。もし P シロー部分群が巡回群でない場合は分解不能なモジュールの数が無限に存在してしまい、一般的な公式を作ることさえ不可能です。そこで著者はヤコブレフ図形という代数的な道具を導入しました。この図形を使って結晶コホモロジーと被覆の分岐データの間の架け橋を築くというアプローチをとっています。結果として結晶コホモロジーの構造は曲線の種数や分岐データ、具体的には安定化群や分岐ジャンプ、基本指標によって1位に決まることが示されました。特に群が位数 P の巡回群である場合には、具体的な分解不能モジュールの直和として表す明示的な公式まで導き出しています。幾何学的な性質がコホモロジーの構造を厳格に支配している様子が伝わってきて、非常にすっきりとした結果だと思います。5本目は、ユージ・エルオさんとデキジャンさんによるガロアセルフカバーズ・オブ・プロジェクティブ・スペース・アンド・エッセンシャル・ディメンションズ遮影空間のガロア自己被覆と本質次元です。この論文では表数が0の代数平対上の遮影空間から自分自身へのガロア被覆となる前者遮像を完全に分類し、その本質次元について詳しく調べています。まずこれらの被覆のガロア群が超平面を点ごとに固定する偽反射群と深く結びついていることを利用しています。具体的にはガロア群がランク2以下の偽反射群から構成されることを証明しており、遮像が1次元の群や特定の規約なランク2の偽反射群に対応するブロックに分解できることを示しました。またガロア群が奇数次であったり過干であったり、あるいはべき例で P 群でない場合にはその被覆が単純な累乗遮像になるという条件も明らかにしています。特に驚くべきは非自明な遮影空間のガロア自己被覆は全て不可圧縮であるという結論です。つまり本質次元が遮影空間の次元と一致することが証明されました。これはコラーさんとズオンさんが以前に提示していた問いに明確な答えを出したことになりますね。一方で正表数の世界ではこの負荷圧縮性は必ずしも成り立たず、アルティン・シュライヤー被覆を用いた判例も示されています。表数によって結果が変わるあたりに代数幾何学の奥深さを感じます。6本目は両大橋さんによるオンスーパースペシャルハイペレリプティックカーブスオブロゼンハインフォームズローゼンハイン形式の超特殊超楕円曲面についてです。この論文ではヤコビ多様体が超特異楕円曲面の積と同型になるという非常に特殊な性質を持つ超楕円曲面の数を数え上げています。こうした曲線は同型遮像に基づいた暗号理論や代数幾何学符号などの分野でとても重要視されています。特にある表数において数字の超特殊超楕円曲面の同型類がいくつあるかを突き止めることが大きな目標です。種数が2の場合は解決していますが、それ以上の場合は未解決のままでした。そこで著者はローゼンハイン形式という特定の形に着目しています。ここでのポイントはある条件を満たせばパラメータが底場の平方数でなければならないという定理を導いたことです。これにより 候補となる曲線を効率的に絞り込めるようになります。さらに計算コストの高いグロブナー規定を使わずにカルティエマニンの行列が0になるかを確認するという賢いアルゴリズムを提案しています。この手法を使って種数が4から6までのケースについて票数が小さい場合の具体的な同系類の数を決定しました。中には条件を満たす曲線が一つも存在しないケースや唯一つの類だけが存在するケースも見つかっています。地道な計算を効率化して空白だったデータを埋めていく執念のようなものを感じます。7本目はマルコダデツヨさんによるザ・コンバージェントスタック収束スタックです。この論文では正票数の世界で収束コホモロジーや収束アイソクリスタルを研究するための新しい幾何学的な枠組みである収束スタックを導入しています。もともと結晶コホモロジーは非常に強力な道具ですが特異点を持つ場合やコンパクトでない場合にはうまく機能しないという弱点がありました。そこを補うために導入されたのが収束コホモロジーなのですが著者はあえて有限型の仮定を外してスタックという視点からこの理論を再構築しようと試みています。具体的には P 完全で P ねじれのない間を用いて P 進近傍をシミュレートする手法で収束スタックを定義しています。特に滑らかな準コンパクト P 進形式スキームにおいてこのスタック上の準連接層のコホモロジーが開きチューブのドラムコホモロジーと準同型になるという比較定理を導き出した点は非常に鮮やかです。またドワークのトリックをプロベニウス不変な層を全収束スタックへ拡張できることとして再解釈しているあたりに理論的な鋭さを感じます。平坦接続と P 進周期の間に幾何学的な橋を架けたこの研究は将来的に収束アイソクリスタルのモジュライ空間を構築するための重要な基礎になるでしょう。8本目はマニシュクマーさんとポーラミマンダルさんによるザ・ミニマムジーナスオブガロアカバーズオブカーブス曲線のガロア被覆の最小種数です。この論文では正票数の大数平対上の滑らかな遮影的連結曲線についてガロア被覆の最小種数を求めるという問題に取り組んでいます。特に有限巡回群による基本アーベル P 群の拡大であるようなガロア群を持つ被覆に注目していますね。エタール基本群の構造を有限小や分岐の様子から深く理解したいという動機から研究されています。アプローチがとても巧妙で曲線のピカール群の P ねじれ部分を利用しています。この群の中の G 安定部分化群を特定することである巡回被覆を支配する G 被覆の存在や性質を記述しているんです。種数の計算にはリーマン・フルビッツの公式やヒルベルトの微分公式が使われています。面白いのが最小種数を決定する問題を変数が有解な整数線形計画問題として定式化した点です。表現論的な視点を取り入れて分岐点の数を最小化させるという戦略には非常に実務的な工夫が凝らされていると感じます。さらに遮影直線上の被覆で無限遠点以外でエタールであるケースも分析しており群作用の位数に関する明確な条件と最小種数の公式を導き出しています。これまでの交代群や特定の P 群に関する研究をより広い群拡大のケースまで拡張した汎用的な枠組みを提示した素晴らしい成果といえますね。9本目はスコット・ハイアットさん、コナー・シンプソンさん、ボトン・ワンさん、チェン・シー・ユーさんによるトポロジー&オイラー・キャラクタリスティクス・オブ・トロピカル・バラエティーズ、トロピカル多様体のトポロジーとオイラー票数です。この論文ではトロピカルアベイヤー多様体の中にあるトロピカル部分多様体のオイラー票数について研究しています。もともと複素数体上の設定ではグリーン・ラザルスフェルドの定理によって滑らかな部分多様体の符号付きオイラー票数が被覆になることが知られていました。著者たちはこの定理のトロピカル版を証明しようと試みました。 特に H 生息と呼ばれる挙動の良いアフィン多様体のトロピカル化を局所的なモデルとする部分多様体に注目しています。モース理論と局所的な消滅定理を組み合わせることで H 生息なトロピカル部分多様体の符号付きオイラー票数が皮膚であることを導き出しました。さらにマトロイド論への応用も盛り込まれており、ベルグマン奥義に関する結果に新しい証明を与えています。一方で H 生息でない一般的なトロピカル部分多様ではこの不等式が成り立たない判例も構築しました。条件を絞って定理を成立させつつ、その境界線を明確に示した点に非常に緻密な分析へのこだわりを感じます。また以前の未解決問題であったリンクが2次元球面のブーケにホモトピー同値にならない3次元のトロピカル奥義を具体的に構成した点も大きな成果と言えるでしょう。10本目はサブリナ・パウリさんによる PCMI リクレノーツモーティビックエクスプロレーションズインエヌメラチベジオメトリ PCMI 講義ノート数論的ホモトピー論を用いた数え上げ幾何学の探究です。この論文では任意の体の上で数え上げ幾何学の問題を解くために数論的ホモトピー論とトロピカル幾何学を組み合わせた手法が紹介されています。これまでの数え上げ幾何学は複素数のような代数的に閉じた体で考えるのが一般的でしたが、それでは不十分な場合がありました。そこで著者はグロテンド IECK ウィットカンという単なる整数よりもずっと豊かな算術情報を持つ値を取るアフィン一次次数という概念を導入しています。計算を簡単にするために代数多様体を折れ線グラフのような組み合わせ的な対象に変換するトロピカル化という手法を使っているのが面白いですね。特にベースとなる体の情報を保持した強化されたトロピカル曲線を用いることで精緻な数え上げを可能にしています。具体例としてベズーの定理や三好曲面上の直線が27本あるという有名な問題が任意の体においても不変量として成立することが示されています。さらにミハルキンによる対応定理を完全体にまで拡張し高白などの組み合わせ的なアルゴリズムで計算できるようにした点は非常に実用的でワクワクします。11本目はベネデッタ・ピロッティさん、アンヘル・ダビド・リオス・オルティスさん、アンドレス・ロハス・サンジエア・オソンさんによるコブルタイプ・ハイパー・ジャーフィス&ハイパー・カーラー・フォー・ホールズ、コーブル型超曲面とハイパー・ケーラー4次元多様体です。この論文では、古典的な結果であるコーブルの発見を、ハイパー・ケーラー4次元多様体という現代的な舞台で再現しようとしています。もともとコーブルさんは、ジーナス2のヤコビ多様体が、ある特定の三好超曲面の特異点として現れることを示しました。今回の研究では K3 の2乗型のハイパーケーラー4次元多様体について同様の性質を持つユニークな超曲面が存在することを証明しています。特に分極の2乗が4または6で可分性が1であるような20次元の属を扱っているのがポイントです。単に存在を示すだけでなく、これを利用してモジュライ空間の幾何学的な側面を鮮やかに描き出している点に、研究者の執念のようなものを感じます。古典的な直感を高度な現代数学の枠組みで精密に再構築して、パズルのピースがピタッとはまるように結論を導き出している構成がとても見事です。12本目は、アンドリュー・クレシさんとユリ・チンケルさんによるリネアーイザビリティノションズインイクイバリアントビレーショナルジオメトリ等変装有力幾何学における線形化の概念です。この論文では代数的に閉じた体に作用する有限群の等変装有力幾何学について探求しています。特にある多様体が持つ等変的な性質と非平体上のツイストと呼ばれる多様体の相有理的な性質との関係を強めることが目的です。ここで面白いのが汎用的な作用という概念を導入している点です。これにより あらゆるツイストについて成り立つ性質をたった一つの特定のツイストを調べるだけで判定できることを証明しました。具体的には有利点の存在や有利性、安定有利性といった重要な性質がこの汎用的な作用を持つツイストの性質と一致することを示しています。さらに粗い線形化という新しい概念を導入して線形化の階層構造を整理しました。大将群や四元数群の作用を用いてこれらの概念が厳密に異なることを例示しており、分類へのこだわりが伝わってきます。また対角線の等辺積分分解という高度な性質を扱い、安定線形化可能な作用がこの分解を持つことも明らかにしました。最後にはコホモロジー的な障害についても分析し、アミッツァーフ変量との関係を導き出しています。13本目はアントニオ・ロハス・レオンさんによるオン・ザ・ランク・オブ・ハイペルジョメトリック・シーブス・オン・ハイヤー・ディメンショナル・トリ高次元トーラス上の長期化連接層のランクについてです。この論文では有限体上の高次元トーラスにおける長期化パーバース層の汎用的ランクを求めるための具体的な計算式を提示しています。長期化パーバース層はオイラー票数が1であるという特徴がありますが、実際にはどのような畳み込みを用いるかによってランクが変わるため、その決定は難しい問題でした。著者はこの問題を解決するために GKZ 超期化層という理論を巧みに結びつけています。具体的にはある行列の U0 空間から多面体を構成し、その体積を計算することでランクを導き出しています。行列の普遍因子の積に多面体の体積を掛け合わせるという幾何学的なアプローチで答えを出す構成が非常に鮮やかです。この結果によってほとんど全ての素数に対して対応する超幾何文字輪を具体的に評価できるようになりました。一次元の場合にカッツさんの基地の理論と一致することも確認されており、理論的な整合性がしっかりしています。数論的な問題に多面体の体積という視点から切り込む手法には非常に実用的かつ鋭い洞察が込められています。14本目はトーマス・ブロムさん、フランチェスカ・カロッチさん、アジット・ウルンドリル・クマランさんによる A コレレーティド・リファインメント・オブ・ザ・ダブル・ダブル・ラミフィカチオン・サイクル、ダブル・ダブル・ラムフィケーション・サイクルの相関的洗練です。この論文では代数幾何学におけるダブル・ダブル・ラムフィケーション・サイクルという概念をさらに細かく分析する相関的な洗練という手法を導入しています。もともとのサイクルは半安定な曲線の属において2つの次数ゼロの線塚がファイバー上で自明になる場所を測るものでしたが、著者たちはここにベイユ対号という道具を組み込むことでより精緻な情報を抽出することに成功しました。驚くべきはこうして洗練されたクラスがマルチカバー公式という非常に強力な構造を満たすことを証明した点です。この理論をトーリック局面の対数グロモフ一点普遍量に適用すると、境界上の点の位置に基づいた洗練普遍量が得られ、それらもまたマルチカバー公式に従います。さらにこの結果はデルペット局面への対数安定写像に関する高橋予想の一般化を支持する強力な証拠となっており、物理学的な BPS 状態の数え上げに相当する普遍量を幾何学的に捉えようとする意欲的なアプローチが光っています。15本目はエフェイズ・ブダクさんによるイクイバリアント・コンタクト・ダーブ・ゴッティエンツ&パーバー3カテゴラファイド・レジェンドリアン・コレスポンデンス、等辺接触ダルブー症と逆な層的に喧嘩されたレジェンドリアン対応です。この論文ではドーライアルティンスタック上の等辺接触幾何学というかなり高度な枠組みを構築しています。もともと接触空間にはトポロジー的に空っぽになってしまうという厄介な問題があったのですが、それを解決してレジェンドリアンの非線形な圏を線形化し、数え上げ普遍量を定義することを目指しています。特に注目したいのが等辺接触ダルブー定理の証明です。還元的な安定部分群がある場合に幾 化学的小スタックと局所的に等価であることを示しています。さらにシンプレクティック幾何学におけるジョイス予想の接触版を提示し、これをベースにレジェンドリアン2件を構成している点には非常に緻密な構成力があると感じます。また接触ドナルドソン・トマス不変量も導入されており、アディック接触ベレンド関数を用いて計算できる仕組みになっています。例えば A 型の特異点では局所接触多重度が1になることなどが示されています。最終的に道来接触モジュライ空間をマイクロローカル総論へと結びつけ、接触版のホモロジカル共造対称性の基礎を築いた意欲的な研究といえます。16本目はマス NT からのクロス投稿で、デイビッド・ヘルムさん、マールテン・ソルレベルドさん、ユージ・エシューさんによる A ジェネリックカテゴリカルローカルラングランズコレポン4クワジスプリットレダクティブグラップス純分裂レダクティブ群に対する一般的な兼論的局所ラングランズ対応です。この論文は数論や表現論における非常に大きな挑戦である局所ラングランズ対応をより高度な兼論的な視点から捉え直そうとしたものです。従来の対応は単なる表現の分類でしたが、これを兼の等価性として構築することを目指しています。特に純分裂古典群を含む幅広い群に対して一般的なベルンシュタインブロックにおける対応を証明しました。アプローチが非常に巧みで、非ユニポテントなパラメータをユニポテントなケースに還元するという戦略をとっています。具体的にはスペクトル側のモジュライスタックと自己同型間の構造を照らし合わせることで基地の結果を一般のケースへと引き上げています。単に理論的な枠組みを提示するだけでなく、以前の研究では扱いきれなかった正標数などの設定を超えて結果を拡張している点に著者たちの強い意欲が感じられます。これによりファルグとショルツによる兼論的な対応がより具体的な形で実現に近づいたと言えるでしょう。17本目はマスドット CT からのクロス投稿で、ジョバンニ・ロッサニゴさんによるカーネル・テオレムズ・フォー・リジドリー・コンパクトリー・ジェネレーティド・無限大カテゴリーズ合成コンパクト生成無限体験のための確定理です。この論文では合成コンパクト生成された無限体験とその間の積取について2つの表現可能性に関する結果を証明しています。まず1つ目は完全な対象の剣から偽連接層の剣への半辺線形半関数を偽連接層を用いて表現するというものです。そして2つ目は連接層の剣から連接層の剣への共変半関数を完全な対象を用いて表現しています。ここで使われている手法は提示可能な安定剣の関数解析のようなアプローチですね。コンパクト性、相対可能性、そして連接性という3つの異なる有限性の概念がどのように相互作用するかに注目している点が非常に巧みだと思います。これらの結果は E 無限大関スペクトルや純コンパクトかつ純分離なスキームの純固有写像などかなり幅広い分野に応用できるとのことです。抽象的な兼論の枠組みを使いながら具体的な幾何学や代数的な対象にまで手を伸ばしているあたりに著者の強い意欲を感じます。18本目はマス NT からのクロス投稿で、ボリス・カデッツさんとダニー・ネフティンさんによるヒルベルト・アイレダッキビリティ・フォー・アルゲブレイック・ポインツ代数点に対するヒルベルト規約性です。この論文ではある被覆写像においてどの点の上でファイバーが火薬になるかという問題を深く掘り下げています。古典的なヒルベルト規約性定理ではほとんどの点においてファイバーが規約であることが知られていましたが、著者たちはこれをさらに強めて、ある一定の次数を持つ代数点において例外的な有限個の点を除いて規約であることを証明しました。アプローチが非常に巧妙で、算術的な問題を分解局面のゴナリティという幾何学的な問題に置き換えています。カステルヌオーボセベリの不等式やリーマンフルビッツの公式を駆使して 局面の性質を導き出していく流れは見事です。特に大将軍や皇太軍といったモノドロミー軍の性質を最新の軍論的な評価を用いて解析している点に現代的な数論の力強さを感じます。結果として十分な分岐点を持つ分解不能な有理関数について次数 D の点におけるファイバーの規約性が示されました。代数的な構造を幾何学的な視点から鮮やかに解き明かした非常に密度の濃い研究だと思います。19本目はマス NT からのクロス投稿でギジェル・モガマラ・セゴビアさんによるアイセンスタイン・クロネッカー・クラスオン・ヒルベルト・モズリ・スペース&アニュー・コンストラクション・オブ・カツズ・ピー・アリック・メジャー・ヒルベルト・モジュライ空間上のアイゼンシュタイン・クローネッカー・ルイト・カッツの P 進速度の新しい構成です。この論文では、ヒルベルト・モジュライ空間上の普遍的なアーベルスキームを用いて、アイゼンシュタイン・クローネッカー・ルイというコホモロジー類を構成しています。もともとカッツさんが提案した P 進速度は解析的なアイゼンシュタイン級数のモーメントを使って作られていましたが、著者はそれを代数幾何学的なアプローチで再構築しようと試みました。具体的には実情報を持つアーベルスキームの等辺コホモロジーを利用し複素数体や P 進数体への特殊可写像を定義することでモジュラー形式との関係を導き出しています。最終的にこの手法で得られた P 進速度がカッツさんのものと本質的に一致することを証明しました。解析的な道具に頼らずコホモロジー類という代数的な構造から速度を導き出した点に非常に強いこだわりと情熱を感じます。無限レベルのヒルベルトモジュライ空間上の CM 点での評価を通じて既存の理論を鮮やかに回収している点も素晴らしいですね。20本目はマス .co からのクロス投稿でエススアデロエラさん、ルイス・フェローニさん、サンティアゴ・モラレスさん、ヨルグランバウさんによるゼアーマトロイットトーリックアイディールズウィズアウトクォットラティックグローブナーベース二次グローブナー規定を持たないマトロイドトーリックイデアルの存在です。この論文では組み合わせ論的な可観代数における長年の疑問に挑んでいます。具体的にはすべての整数ポリマトロイドのトーリックイデアルが二次グロブナー規定を持つかというホワイトの予想の強いバージョンについて検証しました。結論から言うとマトロイドがファノ平面またはその相対をマイナーとして含む場合そのトーリックイデアルは二次グロブナー規定を持ちません。これによりヘルツォークさんと日比さんによる有名な問いに否定的な答えを出しました。面白いのが代数的な問題を離散幾何学に翻訳して解いている点です。二次グロブナー規定の存在をマトロイド規定ポリトープの正則単カタギフラッグ三角形分割の存在に結びつけました。ファノマトロイドにおいて正則性と単カタギ性とフラッグ条件を同時に満たすことはできないことを証明しています。証明のためにサットソルバーという計算手法や高さパターンの不可能性を証明するファルカス証明書などかなり現代的なツールを駆使しているのが印象的です。最終的にファノマトロイドの規定ポリトープには正則単カタギフラッグ三角形分割が存在しないことを示し結果として二次グロブナー規定を持たないマトロイドが無限に存在することを明らかにしました。最後はCSCC からのクロス投稿でカルティック・シェシャドリさんによるエーシンメトリック・デターミナンタル・ロワーバウンド・フォー・ダイアゴナル・パワー・ SUMS ・ビアポラー・デグリー極次数を用いた対角べき和の対称行列式加減です。この論文ではある多項式をアフィン線形形式からなる対称行列の行列式として表す時の行列の最小サイズという概念つまり対称行列式複雑度について研究しています。著者は滑らかな次数 D の超局面においてこの複雑度が最高極次数によって加減を持つことを証明しました。特に注目したいのが X の N 乗りの和という対角べき和の多項式に対する結果です。対称行列という制約があるおかげで一 対称な場合よりも定数が改善され、 n の2乗の2分の1 e 倍というより鋭い加減を導き出しています。幾何学的なアプローチでガウス斜像や多重同時ベズーの定理を駆使して解の数を数え上げる手法が非常に鮮やかです。対称モデルでは鎖角と右角が一致するため遮影変数の数が減り、結果として定数が向上するという論理の流れに、対称性を最大限に活用しようとする強い意図が感じられます。複素数体などの表数ゼロの代数平体で成り立つ結果であり、理論的な整合性がしっかりと保たれています。さてさて、今日は代数幾何学からコホモロジー到来圏、そして正表数やスタック、さらにはトロピカル幾何学まで非常に奥深くエキサイティングな世界を旅してきました。数学の持つ豊かな構造に触れることができ、とても刺激的な時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。